福音というのは、良き知らせのことです。例えば不治の病があったところに新しい薬が開発されたら、その薬はその治らなかった病気にかかっている患者さんにとって福音、良き知らせです。福音というのは良い知らせという意味です。ギリシャ語で、この新約聖書というのはもともとギリシャ語で書かれていますが、ギリシャ語で福音はユアンゲリオンと言います。当時の人々はこのユアンゲリオンというのを使っていました。例えば、私たちの村のあの青年とこのあの娘さんが結婚するんだってっていう、この結婚の知らせはユアンゲリオンでした。めでたい知らせだと。また遠い地方で戦争に勝利したことをいち早く母国へ知らせに走っていく使者が持っている知らせ、戦勝報告はユアンゲリオンと言われました。戦に勝ったぞと、良き知らせですよね。今朝は私たちに伝えられたこの良い知らせが一体どこから来たものであるかということを聖書からもう一度確認したいと思います。先ほど読んでいただきましたガラテヤ人への手紙の1章の11、12節、小さな数字の11、12の箇所ですが、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。このガラテヤ人への手紙を書いたのはパウロという人です。パウロは、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょうと言ってガラテヤの教会に集う人々に宣言します。まるで高校野球の開会式で選手がこう宣誓するように宣言します。あなた方に私は知らせます。何を知らせようとしたのかというと、私が述べ伝えた福音は、私が述べ伝えた良き知らせは人間によるものではありませんと。それは神ご自身からやってきたものですと宣言します。2000年前、生まれたばかりのキリスト教会において福音、神様の良き知らせが守られる必要がありました。福音が、その良き知らせの内容が一体どういうことかということを守る戦いが、その戦いの記録がこの新約聖書のあちらこちらにあります。その一つがガラテヤ書です。聖書が伝える神の良き知らせ、福音とは何かというと、神様ご自身が人間として地上に来られたこと、イエス・キリスト、その方が私の罪のために十字架で死んでくださったこと、その方が3日目に死からよみがえられたこと、これが私のためだった、そのことを信じるだけで私はこの創造者である神のことをされるということ、これが私たちの福音です。この福音が、この手紙が書かれた背景にあって攻撃を受けていました。パウロが戦った敵は、このガラテヤ教会に入り込んだ偽物たちでした。この良き知らせを攻撃した人々とはクリスチャンです。ユダヤ人クリスチャンです。ユダヤ人たちの中にもイエス・キリストを信じた者たちが大勢いました。しかしこのユダヤ人クリスチャンたちとこのパウロの違いというのは、 パウロはこう信じていました。神様の子供とされるにはイエス・キリストを信じるのみ。ユダヤ人クリスチャンたちが、まあ、ユダヤ人クリスチャンの一部の者たちが信じたのはイエス・キリストを信じることプラス割礼を受ける。割礼というのはユダヤ人になるための儀式ですが、割礼を受けること、この違いです。一方で信じるのみ、一方で信じること足す割礼という儀式を受けてユダヤ人になるべきだと。ユダヤ人クリスチャン割礼派の者たちは熱心さゆえに、またこれまで神がイスラエルの民ユダヤ人たちを用いて世界を導こうとされてきたという歴史からして、イエス・キリストを信じる信仰だけではなくて、それを信じてさらにユダヤ人になることが必要だと信じていました。イエス・キリストを信じるだけではなくて、その後神の民であるユダヤ人になるために割礼を受ける必要があると言ったのです。パウロはこれに対して待ったをかけます。イエス・キリストが十字架で死んでくださったこと、もうあのことが起こった後もはや誰も割礼を受ける必要はない、ユダヤ人になる必要はない、すべての人がただイエス・キリストへの信仰によって神の民になれる、神の子供とされると宣言しました。パウロとユダヤ人クリスチャンの割礼派の間に横たわっていた問題というのは、ユダヤ教の伝統について、ユダヤ人たちの歴史についてどう取り組むかということでした。つまりイエス・キリストが十字架で死んで復活された後、これまでのユダヤ教の伝統を無視していいのか、これまでユダヤ人たちが何千年も守ってきた律法はどうすればよいのかということでした。かつてパウロもユダヤ人のナザレのイエス派というグループ、つまりクリスチャンたちを目の敵にしていました。目の敵にするどころか、パウロこそクリスチャンたち、つまりキリスト教会をこの世から消し去ろうとしたものです。なぜならクリスチャンたちはイエス・キリストを神とし、そしてモーセの律法を軽んずることを教えていたからでした。パウロこそ教会を滅ぼす、クリスチャンたちを根絶やしにしようとする急先鋒でした。しかしこのパウロにイエス・キリスト、復活されたイエス・キリストが直接現れます。そしてもはや割礼抜きに、律法を守ること抜きに神の民とされる、そのことをパウロに教えます。そしてこの良き知らせを全世界の人々に伝えなさいと、パウロをユダヤ人以外の人々にこの良き知らせを伝えるための使徒として任命されます。誰よりも熱心なユダヤ教徒であったクリスチャンたちを全滅させようとするほどに熱心であったパウロにとって、どれほど大きな転換であったかと思います。きっとパウロは混乱したでしょう。これまで信じていたこと、ただ知識でそれを受け入れてただけでなくて、自分の信じた通りに生き続けていたパウロにとって、どれほど大きな方向転換であったかと思います。そのことをパウロ自身も言っていますが、パウロにとってもうユダヤ人になることなく神の民とされる、イエス・キリストとの出会いが彼を変えてしまいました。ガラテヤ人の1章の23節に、けれども以前私たちを迫害した者がその時 滅ぼそうとした信仰を今は述べ伝えているとありますが、かつてパウロはクリスチャンたちのイエス・キリストを信じるだけでよいという信仰を滅ぼそうとしました。しかし復活されたイエス様に直接出会って、彼は逆にその信仰を述べ伝えるようになった。もはや割礼なしで、もはやユダヤ人になることなしで、信仰のみで神の民にされるんだという信仰を伝えるものとなったのです。パウロはかつて自分がいた場所にいた、かつて自分がいた場所にいた、そうですね、ユダヤ人にならなければ救われないんだ、ユダヤ人にならなければ神の民にされないんだという者たちと戦っていたんです。パウロにとってこの割礼派のクリスチャンたちの言い分はよく分かったと思います。かつて自分がそこにいたんですから。しかしパウロは彼らの言い分に譲歩しません。それどころかこの割礼派との戦いにおいて、神様が新しく始められた時代における信仰とは何かを、つまりイエス・キリストを信じますというだけで誰でもが神の民とされるということをはっきりと掘り起こして、立たせて倒れることがないように戦いました。福音とは、神様の良い知らせとは、私を愛して私のためにご自身を十字架の上で捨ててくださったイエス・キリストを信じること、それだけで私は神の子とされる。福音とはそれだけです。しかしユダヤ人クリスチャン割礼派の人たちは、ここからどうしても割礼を受けることを外せませんでした。もし割礼を受けることなしに、ユダヤ人になることなしに、誰もが神の民にされるとしたら、一体どうなってしまうんだろうかと。神の国が大混乱してしまう。あのサマリア人たちも信じるだけで神の民にされるというのはとても受け入れがたい。あの主税人や遊女たち、はっきりと罪を犯している者たちでさえ、信じるだけで神の民にされるなど考えられない。またパウロが言う通りならば、私たちを支配し苦しめているローマの兵隊たち、ローマ人たちでさえ神の子とされるっていうのは信じられない。はっきりとここには線を引いた方がいい。イエス・キリストを信じることで、ユダヤ人以外の人々、つまり異邦人も信仰の戸口にまでには来るだろうと。神の国の入り口のそこまで来るだろう。しかしそこでさらに神の民の国に入るためには割礼を受けなければならない。そうでなければ一体誰が神の民で誰がそうでないか分からなくなる。モーセを通して与えられた神の民の印、神の民になる儀式は、イエス・キリストが十字架で死んだ後も変わらずに存在するのだ。割礼派たちが言ったのはこういうことです。割礼派の者たちの気持ちが私にもわからないではありません。それは、あるグループに長く自分が所属して、そのグループの中でとても熱心に自分がこう関わっている、その輪の中にこう新しい人が入ってくるとき、どうでしょう、少し、心に何か引っかかるというか、もう誰でも彼でもその自分が大切にしているグループに入ってくるときに、私たちは少し気持ちに尖りが生まれる。誰でも彼でも入ってきていいとはあまり自然には思えないんです。私が中学生の頃、 私たちのこの高砂にある教会は岡山にある教会と合同でキャンプをしていました。中学生高校生たちが100人ぐらい集まって春と夏にキャンプをしていたんです。ある夏のキャンプで、いや春でした、春のキャンプですね、春のキャンプの出来事でした。私たちの教会に2年連続で奉仕に来てくれていた新学生、まあ、牧師の卵ですね、新学生がもうこの春で奉仕が終わるので、みんなで寄せ書きをしようということになったんです。色紙を回して、その時にその色紙に岡山の中高生にも書いてもらおうということになった時、高砂の中高生の中にははっきりと表情にそれは面白くないって書いてあった人たちがいました。それはそうでしょう。高砂の中高生たちはその新学生と週に1回、またそれ以上に、会ってお互いの交わりを深めて、すごくこうつながりがあったんです。岡山の中高生にとっても、まあ、こう憧れの新学生、とっても素晴らしい方だったので彼のことを慕う者たちがいましたが、それでも春と夏にしか会っていない岡山の中高生が自分たちと同じ色紙にその新学生にメッセージを書くこと面白くないと思った人たちがいたんです。カツレン派ユダヤ人クリスチャンたちにとって、先民、神に選ばれた民である自分たちとそうでない外国人が一緒にされることは大きな挑戦でした。カツレン派の者たちもそれでもそれを受け入れたんです。異邦人たちもイエス・キリストを信じて自分たちと同じ神の民にされることを受け入れたんです。しかしただ一点譲れなかったのは割礼でした。やはりユダヤ人になるべきだ、これだけは譲れなかったんです。自分たちの祖先が数千年かけて守ってきたものを無視されることは耐え難いことでした。神の民となるための割礼の儀式がなくてもいいなどととても受け入れられませんでした。そんなことをすれば私たちの伝統の意味はどこに行くんだろう。そんなことをすれば一体誰が神の民なのかはっきりしなくなるじゃないか。確かにイエス・キリストを信じて神の民にはされるが、割礼だけは受けさせるべきである。パウロはよく彼らが言っていることを理解したはずです。共感もできたはずです。しかしパウロは徹底的に信仰のみにこだわって戦います。なぜならガラテヤ人の手紙の2章の最後、2章の21節、私は神の恵みを無にはしません。もし義が、義というのは神の子供とされることですが、もし神の子供とされることが律法、ここでは割礼のことですね、もし神の子とされることが割礼によって得られるとしたら、それこそキリストの死は無意味です。パウロにとってユダヤ人がユダヤ教の伝統を大事にする気持ちはよく分かりました。そのために教会を滅ぼそうとした、その先頭に立ったのは誰でもない自分だったからです。しかしイエス・キリストが死なれたのだから、神が私のために命を捨ててくださったのだから、もうそこにはあのイエス・キリストを信じる信仰以外にもはや何も必要とされなくなった。イエス・キリストが死んでくださったのだから、パウロにとってイエス・キリストの死、神様が十字架で殺されたこと、神様の愛の爆弾が地上で炸裂した時ですね、そこで起こった爆風が全てを吹き飛ばしてしまったんです。 神様のことされるのになさなければならないいかなる行いも吹き飛ばしてしまった。パウロにとって十字架の出来事の威力、そこで起こった出来事の衝撃はもうそこに何も残さなかった。そこには信仰しか残さないほどの出来事であったと彼は悟っていたのです。こうしてパウロは信仰のみを貫き通します。神が死なれたからです。そしてパウロはこの自分のために死んでくださったお方と直接出会ってその愛に飲み込まれた人です。その告白が2章の20節ですね。2章の20節の後半です。私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰、神が私のためにご自身をお捨てくださった、その愛に捉えられた時、その神の愛に浸された時、パウロは誰よりも熱心なユダヤ人、誰よりもクリスチャンを憎んだものであったけれども、キリストの愛を知った時に神の子供とされるのは信仰のみ。福音という良き知らせ、ただ あの神であるイエス・キリストが私の罪のために十字架で死んでくださったのだということを感謝して祈るだけで神のものとされるというこの福音、この福音を割礼派ユダヤ人たちは揺るがそうとしていました。それだけではなくて割礼を受けてユダヤ人とならなければならないと、そのような状況においてパウロは自分が伝えた福音がどこから来たかを宣言したのです。一章の11節、兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音、それは人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。パウロは語ります。その福音は人間からではなく神からのものであると、人間が考え出したものではない。パウロが伝える福音の起源は神ご自身である。神がなさったことから始まっているんだ。神ご自身があの十字架で命を捨ててくださった時、私たちが神の子とされるためにはもういかなる技も求められていない。私たちが信じている福音もこの福音です。私たちの信じている良き知らせの起源は人間にありません。私たちが信じている福音はどこから来たのか、それはパウロも受け取った起源と同じです。それは神であるイエス・キリストが十字架で死んでくださった、神が死んでくださった、そこが私たちの福音の起源です。もう神様がしてしまった、そこに私たちは何も付け加えてはいけない。どれほどの伝統を背負っていたとしても、パウロはどれほどその自分が信じてきたことをもう後ろにするか、誰よりも熱心であったユダヤ教徒であったパウロにとって愛した伝統をそれはもういらないというのを、その飛躍がどれほど大変であったか、しかしそれがパウロの中で起こったのです。それを起こしたのは イエス様ご自身です。イエス様があの十字架で私のために死んでくださったから。福音の起源は神様ご自身にあります。私たちが信じている福音は人間によって作り出されたものではありません。私たちが信じている福音は人間が考え出したものではありません。ただ神ご自身の御業を起源としています。愛着、まあ、それは人に対しても自分が属しているグループに対しても私たちが持つ自然な感情ですが、愛着が時として内側と外側を分ける線引きをさせることがあります。教会もいつの間にか内側と外側を分けることが、そのことだけに忙しくなってしまう誘惑があります。クリスチャンになるためにタバコをやめなければならない、クリスチャンになるためには神様の子供になるためにはお酒をやめなければならない、ここ線を引くんです。誰が神の子供か、またクリスチャンになったならば、神を信じたならば教会で奉仕をしなければならない、クリスチャンになったならばクリスチャンであるならば神の子となるには、私を愛し私のためにご自身をお捨てになったお方から目を離すとき、私たちはそういうことをします。私自身もしたことがあります。視線をイエス様から地面に落として地面に線を引くんです。クリスチャンになるっていうのはね、また教会の中でさえしかねないことです。イエス様が消された線をまた私たちが引きかねない。しかし聖霊によって私たちは憐れみを受けて気づかせていただけます。聖霊の働き、神の霊の働きは何よりも神の愛を私たちの心に注いでくださることですが、私たちは福音にもう一度身を浸させていただくんです。それは私を愛し私のためにあの十字架で死んでくださったイエス・キリストの愛をもう一度心に注いでくださる、あの十字架をもう一度見させてくださる。イエス様が消されたあらゆる線、あの愛から十字架という神様の愛の爆弾が落ちたときに全ての隔てが消し去られたこと、全てのものがイエス・キリストを信じるだけで神の子供にされるっていうことをもう一度捉え直します。そんな時私たちはもう線を引くどころか、あらゆる線をもう一度消して、そして誰でもイエス様感謝しますと感謝の祈り捧げるだけで神の子供にされるんですよと、その人が何をしていようが、どんな言葉を使おうが、今どんな状態にあろうが、そんなこと関係なくあなたも神の子供にされるんですよと、出かけていくものとされていきます。兄弟たちよ、私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間からは受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。祈りを捧げます。私たちの神イエス・キリスト様、日本人である私たちが創造者なる神の子とされたのはあなたご自身の十字架の業ゆえでした。ありがとうございます。あなたは あらゆる線をご自身の愛の技によって書き消してくださいました。私たちもそのようにして、ただ信仰によって神様の子供とされた一人一人です。ありがとうございます。この福音、この良き知らせに私たちを生かし続けてください。あなたと教会への愛着を線引きではなくて、あなたと心を一つにされて、すべての人が今や信仰によって神様の子供にされるということをあなたと共に伝えるものとしてお導きください。なんと大きな広がりを持つ福音でしょうか。あなたが成してくださった愛の技の流れは今も動き続けています。新しい年もその流れの中に、少し怖くても、あなたが私のために死んでくださったがゆえに、それぞれが一歩半歩勇気を出して参加させていただいて、この広がり、この福音、この喜びに預かるお互いであらせてください。なんと大きな福音でしょうか。なんと広がり続けている命ある良き知らせでしょうか。この起源であられるお方、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。